しいお天気ですね。また気持ちの良い朝ですね。天地の主なる神様、私たちのお父様、復活したイエス様を礼拝できます。この素晴らしい恵みを感謝いたします。元気な声でご挨拶いたしましょう。皆さんおはようございます。
おはようございます。
それでは早速この朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。今日は前にタイトルが出ております、内なる人の強さというタイトルでお話をいたします。はじめに一箇所聖書を開きます。第二コリント4章を開いてください。今日は代表して住美穂姉妹読んでいただきます。美穂姉妹が読んだ後にですね、皆さんと一緒にこの箇所をお読みいたしましょう。では4章16節だけ読んでください。
ですから私たちは勇気を失いません。たとえ私たちの外なる人は衰えても、内なる人は日々新たにされています。
はい、一緒にお読みいたします。はい、
ですから私たちは勇気を失いません。たとえ私たちの外なる人は衰えても、内なる人は日々新たにされています。
私たちの肉体ですね、体力や外見は、まあ、大体20歳の20代の半ばをピークに、まあ、年とともに衰えていきます。しかしながらここに書いてある内なる人、いわゆる霊的な命は日々新しくと書いてあります。強められていきます。ここ
先生、そっちレコーディング開始に
承認を押すの。ああ、ちょっと待って、はい、もう一箇所聖書を開きます。あれ、なかなか3章を開いてください。この箇所も皆さんと一緒にですね、声を出してお見したいと思います。エペソ3章16節で、初めに美穂姉妹読んでください。
どうか父がその栄光の豊かさに従い、御霊により力を持ってあなた方の内なる人を強くしてくださいますように。
はい、聖書を開いている人一緒にお読みいたします。はい、どうか父がその栄光の豊かさに従い、御霊により力を持ってあなた方の内なる人を強くしてくださいますように。ここに御霊により力を持って内なる人を強くしてくださいますようにとあります。私たちの内なる命は日々新しく強められていきます。では内なる人の強さというのはどのような強さでしょうか。旧約聖書のエステル記から、ね、見ていきたいと思います。では旧約聖書のエステル記の1章を開いてください。しばらくエステル記をずっとですね、読んでいきます。では美穂姉妹、最初に1章の1節を読んでください。
アハシュエロスの時代のこと。このアハシュエロスはホドからクシュまで127州を治めていた。
はい、飛んで2章の17節を読んでください。
王は他のどの女たちよりもエステルを愛した。このため彼女はどの娘たちよりも王の好意と恵みを受けた。こうして王はついに王冠を彼女の頭に置き、ワシュティの代わりに彼女を王妃とした。
アハシュエロス王、これはペルシャの王です。紀元前5世紀に在位しましたの時代に、この王が催した宴会に出席しなかった王妃ワシティに代わって、ユダヤ人のモルデカイが養育していたエステル、エステルという言葉の意味は星です、スターです、が新しい王妃に選ばれました。まあ、そのところのですね、いきさつが1章2章にずっと書いてあるところです。簡単に申し上げます。エステルが新しい王妃に選ばれました。はい、じゃあ3章の1節読んでください。
この出来事の後、アハシュエロス王はアガグ人ハメダタの子ハマンを重んじ、彼を昇進させて、その席を彼と共にいるすべての首長たちの上に置いた。
はい、飛んで9節。
もしも王様、よろしければ彼らを滅ぼすようにと書いてください。私はその仕事をする者たちに銀1万タラントを計って渡します。そうしてそれを王の金庫に納めさせましょう。
はい、次に13節を読んでください。
書簡は旧使によって王のすべての州へ送られた。それには第12の月、すなわちアダルの月の13日の1日のうちに、若い者も年寄りも子供も女もすべてのユダヤ人を根絶やしにし、殺害し滅ぼし、彼らの家財をかすめ奪えとあった。
はい、ここに途中に若い者も年寄りも子供も女もすべてのユダヤ人を根絶やしにし、殺害し滅ぼし、彼らの家財を、ですね、かすめ奪えとあったとこう書いてあります。まあ、3章の1節からですが、一方王に徴用されたハマンは王に取り入って国内のすべてのユダヤ人を根絶やしにするように図りますですね。で、じゃあ次に4章の8節を三好島読んでください。
モルデカイはまたユダヤ人を滅ぼすためにシュシャンで発布された法令の文書の写しをハタクに渡し、それをエステルに見せて事情を知らせてくれと言い、また彼女が王のところに行って、自分の民族のために王の憐れみを求めるように彼女に言いつけてくれと頼んだ。
はい、このことをモルデカイ、彼ユダヤ人ですがですね、知ったモルデカイは王宮王妃となったエステルに、このことのためにあなたは立ち上がりなさいと、立ち上がるように伝えます。で、このことを知ってエステルはどのような行動を取ったでしょう。ここから内なる人の強さについてお話をいたします。内なる人の強さ、5つのポイントからお話をいたします。はい、まず第一に4章の15、16の全般、はいというところまで読んでください。
エステルはモルデカイに返事を送って言った。行ってシュシャンにいるユダヤ人を皆集め、私のために断食をしてください。三日三晩食べたり飲んだりしないように。私も私の次女たちも同じように断食をしましょう。
はい、そこまで。すべてのユダヤ人がでね、ハマンの策略によって完全に根絶やしにされる。そのことをモルデカイからエステルは聞かされます。エステルは王宮にいます。そのエステルはどうしたか。1番目、エステルはユダヤ人全員に求め、また自ら3日間の断食をしました。行ってシュシャンにいるユダヤ人を皆集め、私のために断食をしてください。3日三晩食べたり飲んだりしないように、私も私の次女たちも 同じように断食をしましょう。内なる強さですね。先週数週間前語りました。静まって私こそ神であることを知れ、詩編46編10節です。皆さんは一日の中でイエス様の前に静まる時、時間を持っているでしょうか。静まって私こそ神であることを知れ。内なる霊的強さの第一は、もう何よりもイエス様の前に出てひざまずき静まるところから来ます。内なる強さは、神様イエス様の前に出て、あなたが膝をかがめ主の前に心を開いて静まるところから来ます。これも第一です。これが全ての力、内なる力の源泉です、源です。ここから内なる力は、生じます、起こります。私たちのうちには力がありませんが、イエス様の力を私たちはいただくのです。主の前に静まるところから始まります。はい、2番目です。じゃあ4章の13、14を読んでください。
モルデカイはエステルに返事を送って言った。あなたはすべてのユダヤ人から離れて王宮にいるから助かるだろうと考えてはならない。もしあなたがこのような時に沈黙を守るなら、別のところから助けと救いがユダヤ人のために起ころう。しかしあなたもあなたの父の家も滅びよう。あなたがこの王国に来たのは、もしかするとこの時のためであるかもしれない。
モルデカイはエステルに言います。ですね。あなたはすべてのユダヤ人から離れて王宮にいるから自分だけ助かろうと考えてはならない。もしあなたがこのような時に沈黙を守るなら、別のところから助けと救いがユダヤ人のために起ころうと、このように言います。しかしあなたもあなたの父の家もその時は滅びます。あなたがこの王国に来たのは、もしかするとこの時のためかもしれない。内なる力の2番目、神の言葉と霊的指導者、牧師やメンターに従順することです。内なる強さは、神の言葉と霊的指導者に従順するところから来ます。神様の御心と巨大姉妹、人間、あなたの考えは異なります。初めから異なると思っていいです。同じであることはほとんどありません。神様のですね、御心、お考えとあなたの考えは違います。そのことをはっきりイザヤ書の55章の8節9節に書いてある。天が地よりも高いように、私の思いはあなた方の思いよりも高いと、こう書いてある、ね、皆さんはあなたの考えに従いますか、神の御心に従いますか。常に私たちはこの選択の中にいます。常にこの選択の中にいます。人間の考え、私たちは罪の性質を持ってきましたの で、いつも自分が中心です。また自分を守ろうともします。人間の考えは、自分が中心です。で、自分を守ろうとします。自己防衛です。皆さん、言い訳は自己防衛ですよ。よくああだったからこうだったからと言い訳しますけど、言い訳は自己防衛です。あなたの罪の性質の表れです。はい、次、14の前半、その結果はですね、モルデカイが言います。しかしあなたもあなたの父の家も滅びよう。その結果は滅びです。自分の考えでですね、自分の善悪で判断のですね、結果は滅びです。私、山下牧師は常々言っています。 もういつも交わりの時に言っています。何か問題が起きた時どうしたらいいだろうか、人からですね何か尋ねられた時どうですかと尋ねられた時、いつも聖書は何て言ってるだろうかと考えなさい。あなたの考えや判断で答えないで、聖書は何て言ってるだろうかといつも考えなさい。そこからあなたの答えを引き出しなさい。もう常々言っています。聖書はこの問題に、このことに何て言ってるだろうか、常にそれを考える皆さんは習慣をつけてください。聖書は何と言ってるだろう、聖書には何とこの問題については書いているだろうか。内なる人の強さ、2番目はですね、神の御言葉に従順であることなんです。聖書はこう書いてある。私の指導者、メンターはこう言っている。神の御言葉に従順であることです。エステルはモルデカイのですね、このアドバイスに従順に従いました。はい、3番目です。4章の11節、三保島読んでください。
王の家臣も王の諸州の民族も皆、男でも女でも誰でも召されないで内庭に入り、王のところに行く者は死刑に処せられるという一つの法令があることを知っております。しかし王がその者に金の尺を差し伸ばせば、その者は行きます。でも私はこの30日間まだ王のところへ行くようにと召されていません。
エステルは王妃ですけども、王妃の王妃であっても、王の家臣であってもですね、王が来なさいと召されない限りですね、内庭に入って王のところに行く者は誰でも死刑です。召されないのに勝手に王のところに行く者は死刑ですとですね、そういう法令があると。しかしだから王様がその人に金の尺、尺っていうのはですね、あのお代理様とお姫様のこのお代理様がこう持ってあるあれ尺なんですね。日本はあのこういう混乱がないですけども、あの外国の王様は杖みたいな、土地にこう丸いなんか輪がついたような杖を持っていますね。あれを尺っていうんです。まあ権威を表すものなんですけども王のところに行くには一つの法令がある。王がその者に金の尺を差し伸べた時のみと、来てもよいと尺を述べた時にはですね、王のところに行くことができますと。でも私はこの30日間エステル王妃になってもまだ王のところへ行くように召されていませんと。もし自分勝手に行けばその人は死刑に処せられますと、こう書いてある。それはエステルでも例外ではありません。王に勝手に王に近づけばその者は死刑に処せられると。ここからエステルはまだ王に召されていません。しかしながらですね、エステルはそこにとどまりませんでした。もうこれはね、まだね私は召されていません、まあ確かにその通りです。しかしエステルはそこにとどまりませんでした。はい、4章の16節のですね、たといというところから三保島読んでください。
たとい法令に背いても私は王のところへ参ります。私は死ななければならないのでしたら死にます。
たとえ法令に背いても私は王のところへ参りますと。私は死ななければならないのでしたら死にますと。エステルの愛と信仰です。ヨハネの福音書15章の13節、人が友のために死ぬというこれ以上の大きな愛はありませんと。今日聖餐式持ちました。イエス様は私たちの罪の身代わりに十字架で命を捨ててくださいました。 エステルはユダヤ人を救うためにたとえ死ななければならなくても私は王のところへ参りますとその決意をしました。エステルの愛と信仰です。これがエステルの内なる強さ。はい、内なるですね。強さの3番目は他者のために立ち上がる愛の力ですね。この勇気です。これが内なる力の3番目です。死を覚悟してエステルは王のところへ行きます。すると何が起こったでしょうか。はい、三好前4番目です。5章の1節2節を読んでください。
さて3日目にエステルは王妃の衣装を着て王室の正面にある王宮の内庭に立った。王は王室の入り口の正面にある王宮の玉座に座っていた。王が庭に立っている王妃エステルを見たとき、彼女は王の好意を受けたので、王は手に持っていた金の尺をエステルに差し伸ばした。そこでエステルは近寄ってその尺の先に触った。
思いがけない、予期しないことが起こりました。これは背後にですね、多くの人の祈りがあったからです。神様が働いてくださいました。エステルはですね、王のところへ行きました。すると王は手に持っていた金の尺をエステルに差し伸ばしたのでと書いてある。エステルは近寄ってその尺に触りました。いわゆる王に近づいてよいという許可をですね得ることができました。全く予期しない思いがけないことが起こりました。私たちはコーチングというですね学びをしています。そこにはコーチングの神学というのがあってですね、2つ紹介します。神様の御心はベストですということです。いつも神様の御心が最良ですとですね、ベストです。二つ目、神様の御心を私たちが行おうとするとき、聖霊も共に働いて、ね、御心を行うことを助けてくださいます。神様の御心を行おうとするとき、それは私の自分だけの力でするのではなくて、聖霊がそれを助けてくださいますという神学です。エステルはですね、王のところへ死を覚悟していきました。それは御心でした。するとですね、聖霊が王に働いて尺を伸ばし、エステルをですね、自分のもとに近づけました。神の御心を行うとき、聖霊も共に働いてくださいます。神様の働きによってエステルは王に受け入れられました。そして王にですね、ハマンの悪だきみを暴きます。はい、7章の3から6まで、三好前読んでください。
王妃エステルは答えて言った。もしも王様のお許しが得られ、王様がよろしければ、私の願いを聞き入れて、私に命を与え、私の望みを聞き入れて、私の民族にも命を与えてください。私も私の民族も、売られて根絶やしにされ、殺害され滅ぼされることになっています。私たちが男女の奴隷として売られるだけなら、私は黙っていたでしょうに。事実、その迫害者は王の損失を償うことができないのです。アハシュエロス王は王妃エステルに尋ねて言った。そんなことをあえてしようと企んでいる者は一体誰か、どこにいるのか。エステルは答えた。その迫害する者、その敵はこの悪いハマンです。ハマンは王と王妃の前で震え上がった。
4節。 私も私の民族も売られて根絶やしにされ殺害され滅ぼされることになっています。王にですね、その民族のですね危機を訴えます。するとアハシュエロスは言います。そんなことをあえてしようと企んでいる者は一体誰か、どこにいるのか。するとエステルは、その迫害する者、その敵はこの悪いハマンですとですね、ハマンの悪だけ見よ、王の前で暴くのです。皆さん、エステル記面白いでしょう、ね、皆さん、ハマンの悪だくみというのは何でしょうか。まあ、それはここに書いてある通りです。それはユダヤ人をこの地上から根絶やしにすることです。ですね。実はこれは悪魔サタンの策略と同じなのです。悪魔サタンの策略は全てのユダヤ人をこの地上から根絶やし抹殺することです。サタンはそのためにどんな方法でも使ってきました。悪魔はですね、よく聞いてください、イエス様が地上を再臨された後に自分が滅ぼされることを知っています。それは黙示録の20章10節に書いてあります。イエス様が地上を再臨された後に悪魔はですね、千年間閉じ込められて、その後一時的にですね、縛りから出されますが、イエス様に滅ぼされます。そのことも知ってるわけです。ですから悪魔の願いはたった一つです。延命です。できるだけ自分は長く生きておきたい。イエス様はユダヤ人たちが、イエス様来てください、天から来てくださいと、その叫び求めに応じて、イエス様のユダヤ人たちの祈りに応えて天から地上に降りてこられます。それはマタイ23章の39節に書いてあります。 ですね。ですからユダヤ人たちが一人も地上にいなければ、イエス様の地上再臨ってないんです。ユダヤ人たちの叫びに応じて降りてこられるから、ユダヤ人がいなければイエス様は地上に降りてこられることないんです。そうすればですね、サタンの滅びもないわけです。サタンの考えることは延命、長く生きたいということです。歴史上過去において悪魔は何度もユダヤ人を抹殺しようとしました。ノアの洪水の時、モーセの時ですね、2歳以下の子供は全部、男の子は全部海に投げ込め、このエステル記のハマン、ヘロデ王もですね、男の子を殺せと命じ、新しい歴史ではヒトラーもで、ね、ユダヤ人を抹殺しようとしました。終末に現れる獣というですね、アンキリストもこのユダヤ人を抹殺するようにですね、働きます。しかしその度にですね、神様はユダヤ人を守られました。皆さんは映画のシンドラーのリストっていうのをですね、見たことがあるでしょうか。ユダヤ人を救ったシンドラーのお話ですね。神様はそのために守られました。ですからハマン、これがハマンの策略なんです。まあ、この辺のところはまたいつか詳しくお話をいたします。エステルもハマンの悪巧みからですね、ユダヤ人を救うために王妃となり神様に用いられました。見ほしまい、ちょっと戻って4章の14節のですね、あなたがというところ、終わりの方ですが、そこから読んでください。
あなたがこのような時に、
ちょっと待って、4章の14節のもっと後ろ、
あなたのでいいでしょうか。
あなたがです。
あなたが、あ、はい、失礼しました。あなたがこの王国に来たのはもしかするとこの時のためであるかもしれない。
エステルはどうして王妃に選ばれたのでしょうか。あなたが王妃に選ばれたのはこの時のためであるかもしれない。 エステルもハマンの悪巧みからユダヤ人を救うために神様はですね、エステルを王妃とされたということです。内なる人の強さ、このことのために、この時のために神様は私を選ばれたという自覚です。この働きをするためにですね、この事件を解決するために、この問題を解決するために、神様は私を選んでくださったということです。これは私たちがですね、7つの本質、クライストチャーチのビジョンの3番目です。神と人に仕え、イエス様から委ねられた役割を忠実に果たしましょう。自分に与えられた使命です。役割を、これを悟って全うするということです。兄弟姉妹、皆さん全員に神様はこの地上での役割を与えておられます。この役割を知って、あなたはイエス様の弟子としてその役割を果たしてください。これは7つの本質の参加 ですね、私たちはこれを万人祭司と言っているわけです。皆さんは自分のこの地上での役割を自覚していますか？何のために私は生かされているんだろうかということです。ですね、それは一言で言えば、神の栄光のためなのです。神の御心を行うためなのです。エステルもこの問題、このこと、ユダヤ人を救うために王妃となり、神様に用いられました。このことのために、この時のために、神様は私を選ばれた、その自覚です。はい、5番目、エステルは王宮ではたった一人です。まあ孤独でしたですね。恐れもあったと思いますですね。孤独と戦い、恐れと戦わなければなりませんでした。しかしながら、エステルにはモルデカイという、まあ、彼がエステルを養ってくれたんですけどもですね、霊的な指導者、メンターがいました。またエステルのために断食して祈っている多くのユダヤ人たちがいます。つまり一人ではないということです。あなたは一人ですけども、あなたを囲む、あなたを支える多くの人に、あなたは支えられているということ。彼らに支えられ、神様の働きをすることができました。内なる人の強さ、兄弟姉妹、神様の働きはチームで行います。チームで行います。あなたの協力者が必ずいますから、あなたの協力者と一緒に神様の働きをしてください。チームで行いま ですね。2人は1人に勝っている、1人では立ち向かえないが2人では立ち向かえると、伝道者の書に書いてあります。ですから、神様の働きをですね、自分と一緒に働いてくれる、自分を支えてくれる、祈ってくれるチームでですね、皆さんは神様の働きをしてください。エステルもそうでした。一人では弱いです。しかしながら、祈りに支えられ、多くの協力者とともに神様の働きは進められていきますね、私のために祈ってくださいと、皆さんは他の人にどうぞですね、求めてください。祈りの助け、祈りのサポートを求めてください。はい、じゃあ7章の実節を三保島読んでください。
こうしてハマンはモルデカイのために準備しておいた柱にかけられた。それで王の憤りは収まった、
はい、結果、ユダヤ人を根絶やしにしようとしたハマンは、自ら、実はモルデカイをかけるために建てた木だったんですが、自ら建てた木にかけられてです、ね、ハマンは死にました、まあ、墓穴を掘ったような形ですけれども、ね、イエス様の、神様の大勝利です。兄弟姉妹、エステル記というのは聖書の中でただ一つ神とか主という言葉が出てこないんです。一箇所もないんです。聖書の中でただ一箇所、ただ一つだけ。しかし、 今日お話ししましたように全体を通して神様の御心と働きが書かれている書物です。神というとか主という言葉がこのエステル記には一度も出てきません。まとめますと、内なる人の強さというのはどういう強さでしょうか。断食し神の前に静まることによって内なる人の強さというのは与えられますですね。あなたの力ではないということですね。神様から与えられる力であるということ、それは静まることによってきます。2番目、メンターや御言葉に従う従順さを持つことです。自分の考えや判断では歩まず、御言葉に従う従順さを持つことによって内なる人は強められます。3番目、愛を持って他者のために立ち上がる勇気を持つこと、これが内なる人の強さです。ですね。人が友のために命を捨てる、これ以上の大きな愛はない。4番目、自分の使命、私はこの時のためにイエス様に召され救われて今生かされているんだという使命を悟り実行するということです。でこれが内なる人です。そして最後、神様の働きは一人ではしません。私たちはチームで働きます。チームで働くとより多く私たちはお互い支えられてね、神様の働きができるということです。どうぞ兄弟姉妹、最初の御言葉、私たちの外なる人は日々衰えていきます。年とともに衰えていきますが、内なる人、霊的なですね、力はますます輝きを増し新しくなると書いてあります。内なる人がどのようなですね、内なる強さがどのような強さであるか、今日はそのことをお話しいたしました。では目を閉じてお祈りします。総学者前に来てください。目を閉じて今日語られたことを思い起こし反芻してください。私たちには外の力ですね、腕力やですね、頭の知性やそういう外の力もありますが、最も価値あるのは内なる強さです。どうぞあなたは内なる命、内なる強さを持つですね、神の子、またイエス様の弟子となってください。今日の御言葉を覚えて1分間自分の口で祈ってください。自分感謝、決心、悔い改め、またイエス様に内なる人がさらに強められますようにと。